ウェロクへちょっと買い物に行く。中島義信、元近鉄ラグビー部監督。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、元日本代表プロップ、キャップ18ですね、トップチャレンジリーグ、トップリーグの一つ下のリーグ、近鉄ライナーズに所属する永江祐介さんです。この後お迎えします。まずはこの1ヶ月、朗報です。来年の6月26日ジャパン、日本代表がスコットランドのエジンバラでブリティッシュ&アイリッシュライオンズと対戦することになりました。ブリティッシュ&アイリッシュライオンズ、イングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてアイルランドから最もこうレベルの高い選手を集めて編成される、ラグビー界で最も格が高いと言ってもいいぐらいの存在です。ライオンズっていうのは普通は南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリアをこう4年に一遍こう遠征していくんですね。ですから対戦国の選手も運が悪いと戦えないんですね。12年に一遍しか自分の国に来ないんで。で、その英国の中で試合したというのは過去に2度しかありません。1986年世界選抜、それから2005年にアルゼンチンと試合をしてますけれども、ジャパンはそのまあ3番目、英国内で試合をするということになりました。これはね、本当に必見ですね。ワールドカップ日本大会から1年を記念した試合、10月10日、岩手県釜石、釜石宇野住まい復興スタジアムで行われました。釜石シーウェーブスがトップリーグのクボタスピアーズに12対73で大敗しています。結果はともかくこの試合が行われることに価値がある。本来そのワールドカップのナミビアとカナダが台風の影響で中止になって、その再戦をこう目指していたんですけれども、まあこのコロナウイルス感染拡大によって、まあそれができなくなって、その代わりに行われた見事な試みです。トヨタ自動車の姫野和樹がスーパーラグビーのハイランダーズで来季プレーすることになりました。来年1月開幕のトップリーグには参加せず、スーパーラグビーの方へ登場します。オンライン会見で決意を語っています。
目標としては全試合に出場するということ、かつスーパーラグビーでの優勝というところをリーダーとしても引っ張っていけるように、そういう存在になっていきたいなと思ってます。
ちなみにハイランダーズ、あのワールドカップの、まあ、日本のブレインでしたね、トニー・ブラウンコーチがこのほどそのヘッドコーチに昇格することになっています。北半球の6カ国対抗、10月24日、7ヶ月半ぶりに再開しました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。元日本代表プロップ、現在は近鉄ライナーズに所属する永江祐介さん、来ていただいてます。日本代表キャップ18、強いプロップです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずちょっと経歴を話します。岐阜県多治見市の生まれ、愛知県春日ヶ丘高校、今は中部大春日ヶ丘ですかね。で、まあ、ラグビー始めて、京都産業大学、これも後でたっぷり語っていただきますけれども、あの虎の穴に入って、でその後、リコーブラックラムズ、それからトヨタ自動織機シャトルズ、まあ、それぞれ6シーズンプレーをして、2012年、カザフスタン戦で日本代表初キャップを生えました。これエディ・ジョーンズさん の、
そうです、ね、
あの最初の試合ですかね、はい、2015年あのワールドカップではバックアップのメンバー、はい、誰かが負傷したらすぐそこに入る、 その一員でした。改めてスクラムを組むプロップ、あの右と左両方
そうですね、
できる、はい、これ非常に貴重な存在です。で身長高小171センチ、体重105キロ、はい、先ほどあの調査の結果169センチ説が、ね、にわかに浮上して、しかしこの身長で日本代表キャップ18、はい、ここを聞いていきたいと思います。でまずあのトヨタ自動織機シャトルズの契約が終わって、はい、近鉄ライナーズに、まあ、この5月からですかね、
そうですね、
入って今ライナーズってチームはどうですか、入ってみて。
何年も正直あの戦ってきた、相手でもあったので、まあ、花園でやるときなんかは代表演壇、うんうん、まあ、どこにいても代表演壇が来てくださるチームだと思うんですけども、迫力のあるチームだなという、ちょっとまあ若い頃なんかは怖いなと思いながら試合なんかしてたんですけど、実際入団してみたらもうすごい印象が正直変わりましたね。本当に真面目な選手ばかりで、向上心持った選手が多くて、スタッフも含め全メンバーがもう目標に向かって、はいはい、本当に意識高く取り組んでるチームだなっていうのをすごい感じました。
入団にはいろんなきっかけがあると思うんですけど、はい、なんか一つきっかけあったんですか。
そうですね、もう本当に、一番大きかったのは、まあ、昨シーズンの花園での近鉄ライナーズとの試合の後に、トモさんと、うん、
はい、トンプソン、
トンプソン、はい、あの試合後にロッカールームで話していて、うん、トモさんにしたら最後の花園での試合で、どうだったみたいな、東大阪とかライナーズどうだったって、うん、全くその時はあの僕がライナーズ行くので
普通の雑談もルーク・トンプソンです
ね、はい、ルーク・トンプソンさんとも話をしてたんですけど、すごいいいチームだった、本当に住みやすい環境だったし、もう援団の方であったり周りの方に支えてもらったって、やはりその、まあ、ニュージーランド出身の方にそこまで言わせるチームってすごいなという印象がやはりこの頭の片隅には残っていたので、
それもちょっと一つのだから、
そうですね、すごい自分の中では大きな要因だったのと、まあ、実際に試合で出ていた時にスクラム組んでいる時に、まあ、試合中なんですけど、組み合っている時にあ、ここに隙があるなとか、僕がこのチームにいたらこういうところアドバイスするなとか、ここが改善できるんじゃないかなっていう部分が組んでいて思ったので、まあ、ちょっと試合中にそういうの考えるのもあんま良くないかもしれないですけど、ベテランなんで
分かってしまうんでね
実際にその試合僕らから押してストライを生むこともできましたし、まあ、そういうところで改善できるポイントがあるのかなと思ったのは、それも頭の中に入ってるのありましたね、は
い
は
い、小昔慶応大学のプロップでやっぱりこう上まで行った人がいたんだけど、大昔、はい、酒飲んでると言ってましたね、こうだんだん分かってくると肩がセンサーみたいになるんだ、ね、相手のここがこう崩れてるとか、こう自分の肩がセンサーみたいになって分かるんだって、そういう感じがあるんでしょ、やっぱり。
そうですね、まあ、1番と3番、うん、まあ、左プロップ右プロップ一応両方組めるという、うん、形で、まあ、特に日本代表の時は僕実は左プロップでしか出たことはないんですけども、うん、3番が実は得意というか、はいはいはい、3番やってる時はすごい感じやすいですね、はいはい、まあ、ここに隙があるなとか、相手のここにギャップというか、ここ狙った方がいけるなっていうと、力の漏れる部分とかがあったりするので、
は
い
は
い、
長江さんは中学の時はバスケットボールの選手で、春日ヶ丘も強豪ですけれども、はい、別にこうラグビーで声をかけられたとかラグビーをしに行ったわけじゃないんですよね。
全くです。
僕普通の一般の入試で入って、はい、どういうわけか入ってしまった
そうですね、気づいたら
でそこからまあ京都産業大学でこれ後でまた聞く猛練習をしてここまで来るんですけれども、はい、こう長江さんのスクラムってのはどういうスクラムなんですか。
そうですね、やはり身長が低いのはあるので、うん、まあ、低さという部分では
高尚170です
低さであったり、まあ、その自分から自分の姿勢を崩さないことをすごい目標にしていて、自分から押しに行って姿勢を崩してしまうのはやはり味方にも迷惑をかけるので、うん、まあ、自分一人で何とか組もうとするのではなく、うん、こう8人で組むっていうのは常に意識していて、うん、スクラムって本当に上半身だけでも組めないし、うん、下半身だけでも組めないので、うん、本当つま先からいかに力をうまくこう伝えるかっていうのを常に意識して組んでいます、はいはい、うん、
これでも例えばジャパンで外国の選手と組むと本当に冗談じゃなくて20センチぐらい身長が高くて15キロぐらい体重が重い人なんだと、
ね、でも本当に今でもちょっと覚えてるのは、はい、サモア代表でやった時なんかは遠い面の相手が、はい、195センチくらいだったかな、で125キロぐらいだったのでもう僕なんかより20センチ高くて20キロ重くてという、もう組む前にちょっと一瞬ちょっとこう、うってなるようないけるかなみたいな
でもいけちゃうんですよね
そうですね、何度かこう
、まあ、低く組むのは世界中のコーチが低く組めって言うけど、あんまり低く組むとのしかかられてこう潰されちゃうみたいなことはないですか。
そうですね、
外国人のああいう
ルーマニアで組んだ時なんかは、もうあの審判、レフリーに、トゥーロー低すぎるって言われて、低すぎるみたいな。じゃあどうやって組んだらいいんだよみたいな。
ちょっと。ラグビーやっちゃいけないのかっていう。
それはすごいこう困惑した時があるんですけども、まあその当時なんかはあのバインドがなかった時とかも、スクラムのあのヒットの前にバインドがない時なんかはもうジョージアとかはもうやはりこうガンとこう、背筋力が違うなとこう組みながら思ったり、まあ背筋力だけじゃないんですけど、めちゃくちゃ上手だったりするんですけども、自分はとにかく低く辛抱するスクラムをとにかく心がけてました、
でも、単純なパワーじゃない、体格でもない、まあ、骨格でもない、そこで決まるんですよね、スクラムというのは。
そうですね、まあ、本当に感じたのは8人なんだなっていうのは常にテストマッチであったり、そういうところでとにかく感じたのは一人ではどうしようもない、感じましたね。
やっぱり8人というと記憶に新しいのは2019年のワールドカップ、あの長谷川慎コーチがまあ作り上げた、あれまさに8人のスクラムですね。
そうですね、もう本当に
あれも手に取るように分かるわけでしょ、こういいスクラム組んでるなっていうのは
いいスクラムだなっていうのはすごい分かるんですけれども、もちろんその本当に細かい部分はもう慎さんにお聞きしたいなという細かい部分まで知りたいっていうのは本当に思いましたね、見ていて、どういうふうに力を伝えてるのかとか、もちろん前3人と後ろ5人、まあ、ロックバックロードのつながりとかの部分もどういうところまで意識してやっていたんだろうなっていうのはすごい、
あのこの間グージオンとちょっとたまたま話したんですけど、グージオンはそのジャパンでは長谷川コーチに相手を窮屈にさせるんだって言われたと。でこのトップリーグでこう試合してみると、自分より小さいプロップが、トップリーグで組むと自分が窮屈なんですってだからやっぱりこう小さい強さっていうのもあるのか、低い強さね、
そうですね、でも相手を窮屈にさせるっていうのはすごい納得いくというか、もう常に僕もその若い選手なんかにアドバイスをくださいと言われる時なんかは、まあ、とにかく自分の姿勢をまず大事にしようと、やはり自分が姿勢を取るイコール相手は苦しんでいるはずだと、押せるぞっていう姿勢を取っていれば、やはり相手もいい状況っていうのはほぼありえないので、あとはその姿勢を維持しながらちょっとずつ前に、大きい一歩ではなく、ちょっとステップで前に出るみたいな常に心がけています。
京産大、京都産業大学には京都産業大学の長い培ったノウハウがあるし、理工には理工のその都度のコーチとによっても違うだろうし、トヨタ自動織機にもあるだろう、そういうのはやっぱりもう選手ですから、やっぱりコーチとまあぶつかるわけにはいかないし、その辺はもうその人の方針でとりあえず組んでいくわけですか。
理工も、まあ、織機もそうなんですけども、まあ、外国人コーチのスクラムコーチが、まあ、昨年初期ではあの伊藤裕太さんで、僕はあの現役のリコの時に一緒にプレーしてた、本当尊敬する先輩なんですけども、まあ外国人コーチなんかはすごい僕の方からできるだけコミュニケーションを取って、やはりこう日本人とまあニュージーランドであって骨格はやはり違うと、日本には日本人の体格があって、こういう組み方をした方が僕はいいと思うよみたいなこう話をできるだけこうして、ただその中でヒットの仕方であったりバインドの仕方であったり、そういう細かいところはいろいろ話し合って作り上げていってましたね。
それもまた楽しい作業というか、まあ大変だけど。
そうですね、やはり、まあ、コーチと選手という立場ですけど、やはり目標は一緒なので、まあチームのスクラムをとにかく良くするっていう部分では、まあ、そういうところではもうどんどんこう腹を割ってこう話し合って、で、まあ、今年近鉄ライナーズに移籍してきて、僕もあの、まあ、後輩というか、まあ日本代表でも一緒にヨーロッパとか、あの太田春樹が今スクラムコーチをやっていて、もうすごい細かくて、まあ、今日も本当朝20分30分こうちょっとテレビ電話しながら、ああでもないこうでもないとこう
話
しなが
ら、
もうすごい貪欲なんですよね。すごいもう本当にここまで考えてるのかっていう、でも本当近鉄ライナーズオリジナルのスクラムを作る。
なるほど。
もう今はすごいこう選手もそれに向かって遠い、もう毎日のようにこう工夫しながら、あでもないこうでもないと話し合って、本当にいい環境でいい空気感でできているなと思っていて、まあすごいシーズン開幕するのが楽しみだなっていう思いはあります。
でこう永井さんのスクラムの理論、まあ、考え方、それはもう確かなものがあると分かる、もう一つやっぱり個人が上手だなって思う瞬間もあるんですね、こう見てると。
もちろん
特に3番やって右のプロップの時なんか自由自在っていうか、ね、あのなんか押されないだけだったらもういくらでも押されないままにいられるみたいな感じですよね、
そうですね、
まあ、もちろん押すべき時は押すんだけど、
はい、
押されなくていいだけだったら絶対ずっと押されないっていうような感じのがする時があるってなんか力をこうなんか逃してるというか、
は
い、
そうですね、そのやはり3番をやる時が特になんですけれども、下がらないことがとにかく重要だなと思っていて、3番は特にあのマイボールスクラムの時なんかは、 僕らが一歩下がることによってバックスラインにボールを供給するときに負担がかかってしまうので、とにかく下がらないことを意識していて、まあその組み方で耐えるっていう、本当に押されないっていうスクラムだったら、まあある程度こういう姿勢が取れてれば押されない、もちろん味方との連携もあるんですけども、そこがうまくいけば押されないっていう感じのはありますね、自分の中には。
このスクラム、まあ私が勝手に命名するとスクラム名人マイスターが過去組み合って、あるいはこう、まあ、はい、直接組み合ってなくても相手のフッカーでも何でも、はい、ちょっと印象に残ってるっていう相手います？
そうですね、特に自分が3番をやってる時に、うん、まあ外から見たら1番と組んでるように見られるんですけど、実は1番と2番と組んでいて、どちらかというと僕のスクラムの組み方だと2番が強いとすごい嫌なんですよね。でそれでやはりもう本当にこの人は強いな、うまいなって思ったのは、まあ残念なんですけど、まあ、先日お亡くなりになられた湯原さんはもう本当にもう強い、うまい、スクラムに関してはもうかなわないなと思いましたね。相手にしたくないという
か。あ、そうですか。やっぱり、はい、ね、本当に残念にも休止という、
はい、
まあ、驚きましたけれども、はい、あの東芝プレイブルーパス、それからジャパンですね、
はい、
で大学は流通経済大学、強い、うまい、
そうですね、もう本当にあらゆる面でこうレベルが高い、う
ん、
強いですし、もううまいなっていう、こう見方を生かすのもうまいなとか思いますし、
はは
まあ、代表で一緒に組んだ時なんかは、うん、やっぱうまいな、安心感があるなっていう。
やっぱり
こう
分かってくれるわけですか。
そうですね、長さん、ここ、こうした方がいいとかも、あ、実はそうしてほしいんですみたいな、もう本当に手首の角度で、手の返し方一つであったり、細かい部分なんですけども。すごいなと思いましたね。
大体のジャパンなんかでもフロントローみんなつるんでますよね、フロントロー。
そうですね、大体食事会場のテーブルは囲みますね。で、まあ、あの大体スクラムの話にはなったりすると、湯原さんといろいろこうスクラムの話したときに、長さんスクラム強いよね、本当に相手にしたくないわって言ってもらえたの、今でもすごい覚えていて、
まあ、嬉しいですね。
めちゃくちゃ嬉しかったですね、本当に。
分かってる人に、ね、言ってもらえるって一番
自分も、まあ、試合していてこう、うん、あ、本当嫌だなって思ってた中で、うん、相手にやはり認めてもらえるっていうのはすごいありがたいことです、うん、幸せなので、
うん、
まあ、自分がやってきたことは間違いじゃないなとか、うん、すごい確信できたと思いました。
なるほどね、はあ、いい話ですね。で、まあ、あの後半ちょっと筋金が入った、地金を培った京都産業大学スクラム物語に入っていきたいと思いますが、さっき私虎の穴と言いましたけれども、強烈な練習をして、これ僕は永江さん昔言葉で覚えてるんですけど、思い出したくもないいい思い出ですって言ってました。
そう、ね、
名言ですねこれ。
ね、
京産大のスクラム練習を
思い出したくはないですけど本当にいい思いです。
でこれは、まあ、あの京都産業大学、あの大西健さんという、まあ、監督、昨シーズン、まあ、69歳で勇退されましたけれども、全国学生選手権、大学選手権4強、ベスト4が7回ですね、はい、優勝はまだない、でも叩き上げのチームをこうそこまで持っていく、でなんといってもスクラムが常に強くて、私が学生の頃から強かったですね。
あ、そうなんです
。まあ、京産大のスクラムってのはもうみんな違うって言ってました。まあ、私のイメージはこうなんていうか、壁にこう細いひびが入ると重油がそこからジュワーってこう染み出てくるみたいな感じのスクラム、ちょっとひびをこうじっくり作って。
そうですね、すごい上手な例えだと思います。
練習はどうだったんですか？
練習は本当によく泣いてましたね。特に1年目はすごいありがたいことなんですけども、うん、あの1年目の春のシーズン、ずっと B チームとか C チーム使っていただいて、うん、ふとした試合からすごい評価をいただいて、うん、まあ、A チームで使っていただけて、1年目だったんですけども、まあ、A チームで出させていただいたのはすごいこう先輩にこう試合中にアドバイスをいただきながらこうできたので、すごい良かった経験なんですけども、練習はとにかくもうやはり1年生なのでついていけない部分もあって、まあ、もちろん全部参加はしてるんですけども、先輩に怒られながらちゃんと押せとこう、
あの山下博さん、あの同期ですよね。
はい、
でやっぱジャパンの3番、
そうです、ね、
あの神戸聖光の、はい、あの人も泣いてました、練習でって僕に言ってましたね。
あの
よく泣いてました、練習で。
これも本当に今思えば面白い光景かもしれないんですけども、もうその時、まあ、山下が A でたり僕が A でたりしたんですけども、はい、僕が A で山下が B だった時にこう、はい、この名前はちょっと伝統的な名前なんですけど、押し込みっていう練習が、
はいはいはい、
強烈なあの練習があるんですけど、その押し込みの練習中に2人とも相手チームの3番で僕らが泣いてるんです。 多分もう先輩方からしたら何泣いてんだよみたいな感じなんですけど、でもたまに本当先輩方も泣いたりするぐらいきつくて、もう本当にきつい時なんかは泣くつもりないんですけど勝手に涙流れてるとかで、ね、
つまり普通の人をイメージするとすごい怒られて、まあ、ちょっと泣いちゃうとかじゃないんです
よ。全然違います
。肉体から染み出てくる、
きつすぎて
本能的な生理現象みたいな。
いやもう本当にそうだと思います、
ね、汗をかくみたいな、
ね、汗涙を流すみたいな。
私なんかこう覚えてるのは菅平の夏合宿でダボスの丘っていう観光客にとってはすごく麗しい素晴らしい効果があるんですけど、ね、綺麗な草のそこをこう共産党の人たちがあれスクラム組んで上がっていくんでしたっけ。
こう実は僕やったことないんですよ。それなんか本当に僕がいた頃は苦情が来ちゃった荒らすなでもその代わりあのグランドでひたすら組んでましたね。
ああ、その前ですね。
そうです。僕もだからその話はすごい聞いてたので
坂をずっと
本当多分僕が入るぐらいで、
でも確かに観光客にしたらいい迷惑ですよね楽しみに来てるのにあの地獄の光景を見せられるっていう
先輩方がもういやあれは本当にやばいぞって本当にやばいぞって聞いて菅平行ってみたら僕が1年目の時なかったんですよ、うん、だから先輩たちもあれみたいになってて、でよくよく聞いたらやるなみたいな
僕あのちょっと一瞬永井さんは外れますけど、私の知ってるね、はい、共産大プロップの人がいかに田倉正則さんっていう、まあ、この人あの1989年ジャパンがスコットランドに勝ったもう歴史的な試合の時の右のプロップ、あの有名な宿澤監督が当時リフティングがなかったんで、背の低いジャパンはもうラインアウトは取れないと、だスクラムだけ強いやつを選ぶんだと、スクラムからボール取れなかったら話にならないっつって、まだ学生だった田倉さんに目をつけて思い切って抜擢するんですよね。まあそういう人がいるんですけれども、その人がもう現役終わって会社の勤務が東京に転勤になって、あのマンダラクラブってまあ楽しみのクラブ、まあ真面目にやるクラブですけれども、強いクラブですけれども、はい、まあ草の根のクラブ、姿勢のクラブに入るわけです。で、そこにある少年が沖縄から高校時代ソフトボールをやってた少年が大学でラグビーやりたいなと思って浪人とあの学費を稼ぐためにまず東京に出てくるわけです。で軽い気持ちでその楽しそうなクラブに入るわけですで彼はがっちりしてたんですね、はい、そこにタクラがいたんですねそしたら楽しみに週に一遍来る浪人生の少年に共産大の練習しちゃったんです
そうなんですね。
鬼車って言ってましたけど、なんか鬼車か地獄車ってなんか足を持たれてずっとこうなんかグランド往復するなんかわかります、
なんとなくわかります
楽しみのつもりで行ったら地獄が待ってましたねでも彼はおかげで二浪か何年も浪人して早稲田大学に入ったら試合出たんですよね。何試合か初心者の浪人、多分それ田倉さんのおかげだと思うんですけどちょっと余談でしたけどそんな人ばっかりですよね、共産大のもうプロップの人ってまあもちろん辛かったんでしょうけど、大西健さんのラグビー後で考えると、例えばエディ・ジョーンズさんのジャパンなんかと重なるとこがあって、栄養をまあしっかりこう管理して取るとか、早朝に厳しい練習をするとか、意外とそういうところあるんですよね。
そうですね、ハードワークは本当に大学の頃にやっていたので、
栄養合宿っていうなんか伝統の
ありましたね。
なんかビッグゲームの前に計算されたカロリーかなんかわからないけど、とにかくたくさん食べて
そうなんですよね、
体を作っていく。
本当に美味しいんですよね
そうですか、
大西先生のあの奥様がこ
う、どういう肉ですか。
肉料理であったり鍋とかが、うん、僕はあの水炊きがすごい好きだったんですけど、
なるほどなるほど、
シンプルなんですけどすごい美味しくて、あの食べるなって言われても食べちゃうぐらいこう美味しくて体重がどんどん増えていく一方だったんですけど、僕はあの食べるのが苦痛じゃないタイプの人間だったので、どんどん食べちゃって大きくはなってたんですけど、あ
の早朝の名物練習はもちろんもう
大変でしたね、あまり朝早く起きる習慣がなかったので、強烈でした。
朝6時台ぐらいからこう、
そうです
ね、ウェイトをするんですか。
そうですね、6時、まあ、1年生なんかは5時半ぐらいから準備を始めて、うん、まあ、先輩方がこう6時前ぐらいに来て始めるみたいな感じなんですけども、そうですね、筋力トレーニングですかね、
今は それこそジャパンなんかからハードワークっていう文化を知って、はいはい、大学でも早朝こうトレーニングするのって比較的よくあると思うんですけれども、はい、ものすごく早くからやってるんですね、京都産業大学さん。で、大西健さん当時の新聞記者に聞いたら、もう朝の5時過ぎに、最初の頃は柔道場でやってたらしいんですけど、その鍵を開けるので、もう朝5時に鍵を開けて、もう6時台なんだけれども練習開始は、たまに早く来るやつがいるかもしれないって言って先に行ってるっていう
先生はもう常に僕らが着く頃にはもうすでについておられて準備万端みたいな、まああの僕らが先にラックとか準備しなきゃいけないので、はい、その場にはいらっしゃらないんですけども、鍵はちゃんと開いてましたね。
さっきの話もすごいですよね。1軍の3番と2軍の3番が両方泣いてて2人ともジャパンになってる同級生で
そうなんですよ、ね、もう本当に僕は逆に言えばこう山下がいたから最初僕も3番しか組めなかったんですけども、うん、そのまあ、たまたまあの今リコブラックラムズにいるクリスさんっていう方が京山大のコーチやられた時に、
はいはい、あの人いい練習してましたね。
いやすごい、あの人がアドバイスしてくれなかったら、うん、多分、まあ、もちろんジャパンにもなってないですし、うん、まあ、トップリーガーにも慣れてないのかなっていうのが、うん、僕はやはり身長が低かったので、まあ、もちろん山下もいるし、まあ、僕が一番組めるようになったら面白いよねみたいな、うん、でも長いトップリーガーになりたいんだったら絶対一番も組めた方がいいよみたいな、うん、いうことをパッて言ってくれて、そこから一番練習するようになって、であの練習量なんで組めるようになって、
組めるようになっちゃうんですね、
はい、でもう本当に今でもその久保田でプレーしてる後藤っていうか、はい、で 1,2,3 番 で、 で、ね、同期でまだ現役っていう。
僕らそれ聞くとすごい強いフロントローだなと思ったけど、強くなったんですよね。そうですね、最初から強かったわけじゃなくて、
僕らの代で言っても、うん、その花園に出た選手が誰もいなかったので、うん、僕らの代25人いて、うん、本当に叩き上げなんだなっていうのは、うん、体感しましたね。周りを見てみたらやはり高校日本代表の子がいたりっていう大学ばかりなので、はいはい、その中で結果を出し続けていたっていうのはすごいのかなっていうのは思います、う
ん、今ちょっとクリス・ミルステッドさんっていう話が出て、はい、私一度京山大のコーチ時代の練習を見に行ったことあって、
あ、ですか。
あ、この人はいいコーチだなってすぐ分かったのが、はい、ラインアウトをこう若く教えてるんですけど、はい、突然あの人がそれまでこう競れない状況でこう A と B が、うん、で A の選手がこう投げてたんですね、フッカーがスローイングス、突然あの人がね中に入って突然ジャンプしたんですね。競らない約束だったのにその人がバッとジャンプしたら、はい、その A のフッカーの人がビッとこう困って投げるのやめたんですね、はい、そしたらその時ね怒らないでも諭すんですね、なんで仲間を信じて投げないんだって言うんですよ。
あ
僕はいいコーチだなと思いました。その時急に怒ったからやめたんだけど、僕が競ったって取れるでしょって、うん、あなたの仲間はって、あ、いいコーチだなと思いましたね。
いいコーチですね。特に、うん、あの日本語でちゃんと選手にこうリスペクトを持って日本語で話しかけてくれて、うん、僕はあのたまたま本当トヨタ自動織機にいた時もコーチでやっていて、はいはい、すごいこうラグビーに対してすごい詳しい方で、
もう日本が長いんですよね。
そうです、
ね、ずっと日本で選手、イングランド人だけどニュージーランドで、まあ、ラグビーを本格的にこうした人で、でいわゆる共産大のスクラムっていうのは一言で言うと言葉にするとどういうことなんですか。
そうですね、もう本当に8人で相手の隙を作ってそこをじわじわ攻めていくみたいな、うん、こう相手の力をこう感じながら隙を見つけながらじわじわいくみたいなのがありましたね。
でそれをこう体得するために何時間も組む。
そうですね、
何時間も組むんですか。ところで
4時間組んで走って組んで走ってみたいなのがありましたね。そういう時は大体泣いてます最後の
今日この一つのこの番組の趣旨としては、関西の大学ラグビーがね、まあ、いよいよ始まると、はい、ちょっと遅れてましたけれども、そういうこともあって知られざる京山大スクラムの世界っていうのをちょっと、はい、私もあのかつて J スポーツで京都産業大学の試合何度も解説したことあって、はい、もう本当にこういつもスクラムに見とれてしまうんですよね。
そうですね、もう本当にこれもまた一つ印象的な思い出なんですけれども、はい、僕がもちろん試合終わった後にこう映像とか見返すときに、うん、親が録画しといてくれて、うん、はいはいはい、見たりするんですけども、うちの母親が、いや藤島さん大好きだみたいになって、これも
なんか失礼なこと言ってない
です。いやいや、ない な, なんでって言ったら、もうこれ本当に面白い一言あるからみたいな感じで、そのシーンまで母親が早送りして、こう見てみて、で藤島さんの言ってた言葉が、見てくださいこの長江選手の体格、首という概念がありませんって。うちの母親大好きです。その
でもこれ名誉のためにスクラム押した後ですよね。
もちろんです。そうです、確かにあの首という概念はないかもしれない。
ウェイトトレーニングで作った体じゃないんですよね。ウェイトトレーニングも早朝から行ってるんですけど、スクラムによって形作られた、はい、スクラム筋みたいなのがこうついてるんですよね。
そうですね、本当にもう高校生の頃より僕はあの筋力測定ですか、まあ、要はベンチプレスとかなんかは数値も下がるぐらい、はい、そんなに大学4年間で逆に落ちていくっていう、その代わりスクラムどんどん強くなっていくみたいな。
要するにバーベル上げてる時間がないんですよ。スクラム組んでるから
かもしれないですね。体が全部そっちに持ってかれてたかもしれないです、はい、
奥深い世界です。その若い時に培った力ってやっぱりずっと消えないっていうか。
そうですね、スクラムだけに関して言えば、うん、リコブラックラムズに入団して他の先輩方にも負ける気はしなかったですし、うん、やっていけるなっていうのは思いましたね、そのスクラムに関して言えば、うん、まあ、もちろんその対戦相手とかが変わった時にもっと良くしなきゃっていう気づきはあったんですけども、 入団してチームでのポジション争いがあってっていう中で負けないぞみたいな気持ちにはなりました、ね、はいはい、
なるほど、はい、それで永江さんもう一つの顔というか今あります、はい、先にこう肩書きだけ言うと、はい、株式会社 SBS 代表取締役、はい、代表取締役です、はい、選手としてはプロ契約なんで、はい、でこの SBS って僕はこれ何の略かなと思ってスクラムをバカになって押し切って酒を飲むの略かと思ったらステップバイステップ、
そうですね、はい、もう何事も一歩ずつだと思うので、
はいはい、でどういう活動をして、
そうですね、もともとはやはりラグビーでもプロ選手というのが増えてきた中でセカンドキャリア、引退後のキャリアというのが問題にまだ表面的になっていなかった時期も僕はいろいろ考えていて、やはり引退後を考えている選手が少ないなと感じていて、まあ、そこを何か自分で作って未来のためにできる場はないかなと思って、うん、はいはい、例えば大学にスポットコーチで選手を派遣したり、はいはいはい、でそこでコーチングの場を作って、うん、じゃあその子は引退後に例えばコーチに興味があるのかないのかとか、僕が向いてるのか向いてないのかっていうのがすごい分かるかなっていう感じでセカンドキャリアについての活動を始めたんですけども、今とにかく自分の中で今また一つやっていることは、まあ、本当に大前提として現役生活を全うするのはもう本当に間違いなんですけども、うん、はいはい、やはり今の日本ラグビー界で夢を諦める選手がすごい多いなと思っていて、うん、高校からいい大学に入らなかったらとか、はいはい、大学生から社会人になる年にトップリーグから声がかからなかったら、うん、っていう時に、まあ、夢を追いかけ続ける選手はすごいいて、そういう方がやはりこうニュージーランドやオーストラリアに留学するという現状があって、もちろんそれは素晴らしいことで、うん、もう応援するべきことだと思うんですけども、やはり日本に魅力的なトップリーガーを養成するというか、うん、はいはい、トップリーガーになりたい夢を追いかける場所っていうものがないので、はいはい、海外に行ってしまうのかなっていうのもあったので、まあ、一つこう夢を追いかける場所を作れたらなと僕が思っていて、そこに対して現役のプロ選手であったり、うん、まあ、トップリーガーがコーチングに来たりセカンドキャリアの受け皿になる場所を作れたらなと思って、うんうん、今活動はしています。
今その本拠地っていうのはどこにこう置いてる、
これが僕がたまたまラグビーを始めた町ではあるんですけども、はいはい、愛知県の春日井市というところで、はいはいはいはい、進めています。
でそこで例えば大学なんかと提携したり、
そうですね、今、うん、まあ、春日ヶ丘の上にこう中部大学があって、はいはい、今そこの中部大学のラグビー部と連携してやっていきましょうということで話を進めていて、うん、春日井市、市ともこう連携しながら、まあ、例えばこの地域の企業とも連携して、まあ、やはり夢を追いかける以上はいろいろなサポートであったり、僕らも何か提供しなきゃいけないしっていうところを考えて作り上げて、うん、ニュージーランドなんかを僕が見学でいろいろ学ばせてもらったときは、やはり遅咲きの選手はいくらでもいるし、うんうん、常に夢を追いかける環境、まあ、クラブチームとかで仕事をしながらでもプレーをしていたら、例えば州代表にこう選ばれて、で州代表で活躍したらさらにスーパーラグビーっていう夢を追いかけられる環境が、全員が全員18歳とかでプロ契約するわけではないと思うので、もちろんニュージーランド
ですね、
やはり日本にもたまたま大学の4年間で結果が出なかっただけでとか、っていう子もいると思うので、それでもやっぱり諦めきれないっていう子も何人も僕は会ってきていますし、そういう子たちをこう受け入れられる環境を作れたら、それをまたこう地域と連携しながらやっていけたら、こうスポーツの一つの形として面白い形っていうのができるのではないかなっていう、はいはい、やはり自分のやりたいことを、僕はブラックラムズに入った時は会社員として入らせていただいて、うん、どうしても僕はプロでやりたいということでもう本当にお願いして、
はいはい、
まあ、ちゃんと自分の将来設計、その時はやはり指導者に憧れていたので、はいはい、ラグビーのやりたいっていうことで学びたい、プロになったらラグビー以外の時間は学びますっていう、まあ、本当に通信制の大学に入ったりして、本当にいろいろ学んだりはしたんですけども、いや自分の中で後悔はないですし、はいはい、自分がやりたいことをとことんやれている今が、うん、もちろんラグビーで家族を養いながらできている、うん、も今もあるんですけども、まあ、トヨタ自動車シャトルズに在籍していた時に、うん、2015年のワールドカップをとにかく目標にして、がむしゃらに毎日もハードワーク、うん、それこそ日本代表から帰ってきてもハードワークして、最終的に、まあ、事前合宿で怪我をしてしまって、うん、まあ、チームに戻って、まあ、バックアップメンバーには選んでいただいたんですけども、うん、最終的にこう出番もなく、まあ、それ自体は、まあ、仕方ないことなんですけども、まあ、チームのシーズンで何度か結果を出してまた日本代表に戻れるぐらいの人間になりたいと思っていた時に、まあ、また大きな怪我をしてしまって、うん、まあ、シーズンが終わり、まあ、リハビリの日々が続いていく中で、結局ワンシーズン全く出れないシーズンがあって、 そのさらにそこから半年、うん、1年半ですねかかっていく長いリハビリ生活の中で、うん、こうもう本当に先が見えなくて毎日辛い思いしながらリハビリとかもして、自分がこう2015年のワールドカップに出れなくて、うん、怪我をしてっていう流れの中ですごい気づいたのが、一回振り返って見てみた時があったんですね、自分の中で冷静に考えて、今までとことんラグビーやってきたけど、うん、パッて振り返った時にラグビーで困ってることがすごい多いなっていうことに気づいて、うん、まあ、その自分一人でこう日本のラグビーを変えれるなんてもちろん思ってないんですけども、うん、誰かが一つこう一歩、本当ステップバイステップじゃないですけども、うん、はいはいはい、一歩こう踏み出すことによって何かが変わるかもしれないなっていうことを常に思っていたので、そこから考え出して、次は自分が日本代表まで慣れたし、もちろんワールドカップには出れなかったけど、うん、一つの目標を達成したことに対して、うん、次は若い世代につないでいくっていうのは必ず大事だなと思って、うんうん、で、まあ、その若い世代につないでいったことによって、またそこからトップリーガーが生まれて、その子たちがまた若い世代につないでっていう、うん、本当にいい循環ができたときに、5年10年本当に100年続くような組織を作れたら、うん、もちろん日本ラグビーの底上げにもつながると思ったので、まあ、現役の間に必ず作り上げたいと思って、2021年の4月からもうスタートはするんですけど、はいはい、まあ、そこに付属してスクール事業であったり普及活動、うん、アカデミーっていうのは絶対やっていきたい部分ではあると思っています。
それはやっぱりこう、ね、社員選手じゃ難しいことで、やっぱプロだからできるし、私の好きな言葉で人間には使命があるっていう、これは昔のあのもういつも話すんですけど、名将大西哲之助さんの言葉なんですけど、人間には使命がある、その時に何かに出会ってもうやっていくんだって決めたらやるんだとそういうことを感じましたね今
もう自分の中でもその組織に関しては、まあ人を育てるってことを理念に掲げて、うんうん、まあ、やはりラグビーだけやっても僕は仕方ないと思うので、うん、自分がこうキャリアを重ねていく中でラグビーだけできてもって思ってしまった部分があったんですね、うん、やはり常々こうラグビーには引退っていうものが付き添うものなので、うん、その先に何を考えてるかっていうのはやはり若いうちから考えておかないと、うん、その後に活躍できる選手、うん、人っていうのは生まれないのかなって思っていて、もちろん僕一人で動いている活動ではないので、何人かに支えてもらいながら、
ラグビー界まだそこがね、つまりずっとアマチュアでやってきたんで、
そうですね、
セカンドキャリアっていう問題についてはこう、はい、まあ、遅れてきた存在なんですね、こうスポーツ界の中でも。
セカンドキャリア、まあ、今で言えばデュアルキャリアって、その、うん、ラグビーやりながらプロ選手としてやりながら他の仕事をするっていうのは、もうもちろん全く遅れてるとかおかしな話ではなくて、ラグビーだけやってなさいっていうのは僕は逆に今は時代遅れだと思っているので、ラグビーの時間が一番大事なのも僕もブレていなくて、そのラグビー以外の時間で何をするかっていうのが人を作ったり、またその若い世代につないでいく部分になっていくと思うので、
これはもう本当に世界中の心ある人が言いますね、若い人の助言として、プロになるとき一番大事なのはラグビーしてない時間だ、それをどう過ごすかだ、はい、
本当に日本代表の遠征がいっぱいあるときから常に移動中は本を読んだり、うん、学ぶことなんていくらでもあるので、うん、まあ、それこそ通信制の大学通ってたときは、そのヨーロッパにスコットランドの綺麗な街並みを我慢しながらレポート書くみたいなこともしたりしてたので、
その通信制の大学何をこう学んでた？
僕はあれですね、教員免許をもともと共産大の時に高校の地理歴史科しか取ってなかったんですけど、はいはい、中学校と高校を持ってるからこそ役に立つのかなと思って、もう一度こう教職課程を、まあ、全部取ったわけじゃないんですけど、はい、付け足して教育実習も、
なるほど、
教育実習も結局あれですね、2015年のワールドカップ終わってからにしようみたいなと本当にそれこそトヨタ自動車記者さんにはこう理解をいただいて、シーズン練習期間も2週間
い、いやこんな人とスクラム組んだら大変ですね、でも本は読むわレポートは書くわ、いい大学の
いやでもすごい楽しい、最近はもう本当にそういうのもすごいいろんな方と会ったりして、うん、多くを学びながら自分をこう高めて、まあ、これがこうその先につながるのであればどんだけでも苦労はしようと思って、
うんうん、はい、なるほど。ちょっとその2019年ワールドカップのことも聞きたいんですけれども、非常に印象に残った、まあ、あの大会を通じてですね、場面あるいは状況、そういうものありますか？
そうですね、やはり日本代表が良い結果を出したっていうのはもう間違いないんですけれども、うん、それに伴うというか、にわかファンっていう言葉が生まれるぐらいに日本の反応がすごい良かった、はいはい、ラグビーで盛り上がった一つの現象を起こしたというのはもうすごい僕の中では印象が強くて、うん、僕が日本代表に入りたての頃なんかは、うん、日本代表の試合を例えば秩父宮でやっても空席がかなり目立つとか、うん、そんな状況だったんですけども、そこからこう一つの現象を起こすまでになったっていうのは 僕としてはこう感慨深いというか嬉しかったですね、一ラグビー選手として、うんうんうん、僕常々こうラグビー見に行きたいんだけどルール分かんないんだっていう人が話には来るんですけども、いやいやそんなのはいいからみたいな、体のぶつかり合い会場に見に来て、うん、本当ボコーンって音聞こえるよとか、うん、正直僕の奥さんなんかもいまだにルール分かってないんで、
それはそれで
もそれはそれでもう全然もうラグビーで体のぶつかり合いであったり、まあ、すごいこう体を張ってるし、うん、熱いシーンを見に来てくれたらなって、ね、うん、とにかくグラウンドに足を運んでこう見てもらえれば魅力っていうのはすごい伝わるんじゃないかなって僕は思ってます、ね、
うん、急に今思い出したんですけど、はい、2012年の5月だったんですね、ソウルで韓国のジャパンが試合して、はい、なんか出場してましたよね。
あ、出てます、
ね、であの時僕は取材でいたんですけど、はい、結構ソウルに住んでる韓国の人じゃなくて、はい、海外からこう在留してる人たちがよく見に来るんですね、ラグビーは。でその人たちがジャパンの試合見終わったので自分が好きな選手と写真撮りたい、そしたら永江さんもロッカーに引っ込んでたんだけど、はい、あの時一番ですよ、
ね、一番
です、はい、一番と撮りたいって言ったらね、はい、誰かまたいいやつでね呼びに行く。
あ、僕覚えてますそれ呼ばれて
でこう上半身裸でこうポーズ撮ってみんなで、あ、こういうのあって、これはでもラグビーならではだなと思った僕は、あ、代表選手がね一回ロッカーに引っ込んでね裸で出てきませんよあの人たちはやっぱり分かってたんですね、この試合見て、まあ、実力もある、しかもちょっとこうユニークな感じがする写真撮りたいっていう、
グランドに入ってこれるのがまたいいですよねその試合の後に
あれをこうなんか永江さんの人柄もあるしなんかラグビーの良さだなと思ったことがすごい今蘇ってきましたね。ロッカーに入った代表選手がもう一回出てくる呼びに行く代表選手がいるっていうそういうある意味牧歌的なところから本当にね、あの何万人もワールドカップで熱狂する、同じ代表でみんな同じようにこう体を張ってこう戦い続けてると、はい、そういうことですよね、うん、で今近鉄ライナーズの方はチームは状態はどうですか、はい、まあ、来年の1月からですね公式戦
はい、開幕はもう、とにかくもう楽しみっていう一言かなと思います、うんうん、僕も一人新しい選手ではあるんですけども、うん、新しい戦力であったり、まあ、もともとそのライナーズを築き上げてきた選手、うん、それがもうすごくうまく融合して今もう取り組んでいることが全て発揮された時に、うん、僕の体感ですけれどもすごいいい結果は出るんじゃないかなっていうのは常々思ってます。
1月17日が最初の試合ですね、はい、清水建設、
あ、はい、そうですね、
ブルーシャークス、
はい、
楽しみですね、本日のゲスト、元日本代表プロップ近鉄ライナーズに所属するスクラムの名手、永井祐介さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく、
最初は日の当たらない存在だった。だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン、西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
上六へちょっと買い物に行く、近鉄ラグビー部元監督中島義信。一つの強いスクラム、一つの強いチームを作り上げる、その根幹というのは、まあ、愛情と情熱だと私は思います。中島さん、まあ、まさにそういう人でした。存命ならば今100歳ですね。近鉄の監督として全国制覇5度、まあ、名監督と言っていいんではないでしょうか。立命館大学から近鉄に入ります。1952年、オックスフォード大学戦日本代表のフッカーを務めています。で、この言葉は1967年1月8日に当時の全国社会人大会の決勝があります。近鉄対トヨタです。で、その直前に近鉄のロックの選手が怪我をするんですね。で、それで誰が代わりがいいだろうかということになって相談を受けるわけです。この入院中の中島さんが後進に。で、そんなものを組んでみなきゃわからないと言って、まあ、看護師さんに嘘をついて上六へ買い物に行くんだと行ってナイター練習をしている花園の近鉄のグランドへ行くと、まあ、当時坂田義弘さんはその時中島さんは確かスクラムを自分で組んでたと著書に述べてるんですけれども、まあ、まさに愛情と情熱ですね。で、この1月8日が決勝戦、近鉄が勝ちます。で、3月25日にこの中島さん亡くなっています。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。パラビでも配信します。 来週のこの時間再放送があります。次回は12月7日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。